月読みよしの月に乗って月を呼ぶ。はい、皆さんこんにちは。月読みよしです。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。ね、梅雨がどんどんこう雨がじとじと降っているのかなとは思いますが、雨も楽しめるようになってくるといいですね。さあ、ヨッシーの番組は30分、心の笑顔をニコニコにしていきます。どうぞ30分お楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、こんにちは、月読みよしです。そう、音楽はですね、片岡慎介さんの今のはですね、月の玉手箱で上弦の月をお届けしております。月のテンポ CD でね、この BGM ずっとシリーズいろいろお届けをしております。オープニングとエンディングでは昼のテンポ116をお届けしていて、今前半ではこの上弦の月、そして今回後半ではムーンラブソディをお届けしております。そうですね、私ね、3ヶ月以上ずっとこの音楽を、自分が家にいる時もいない時も音楽をかけっぱなしでね、こう過ごしているんですね。何が良かった、何が良くなかった、それで何が良かった、でもやっぱりベストタイミングでいろんなことを、選んでいけている力は、感性は磨いているのかなとは思いますね。そうね、新しいお家でね、ベランダがね、ちょっと大きくなったのでね、またこの後ね、新月から徐々にね、満ちていくエネルギー、月の満ち欠けの様子がね、また新たな感じで見れるのを楽しみにしております。6月10日に新月を迎え、今月はどんどん満ちていくエネルギーへと変わっていっています。10日に新月を迎え、18日に出会い引き寄せの上弦の月を迎えます。この1週間はまずですね、紙と鉛筆を用意していただいて、月読みでは新月には願いを、満月には感謝をということなので、どんな自分でありたいかを宣言してほしいなと思いますね。紙に書くということが一番大事なポイントかなとは思います。そして、この双子座のエネルギーっていうのを十分に使っていけると、より良いね、なんかこう自分の欲しいものっていうのかな、願いに、つながっていき、いくかと思います。でね、お月様って、願ったらすぐ叶うっていうわけでもなく、かといって願えばかな、なんだ、全て叶えてくれるのかというわけでもなく、ベストな時にベストな場所でベストなことが起きるようになっていて、これね、今お羊座、ごめんなさい、双子座の新月ってことで2021年6月10日でしょ。これずっと行くと2021年、今年ね、12月、19日のね、カレンダーをめくっといてもらって、そこが双子座の満月に当たるんですね。で、そこに、その時、その頃、ちょうど冬至もやってくるじゃないですか。その頃に、6月に、この今ね、 放った願いがどうなってるかっていうのをちょっとね振り返ってほしいんですよ。だから当然これねどこかに残しておいて忘れないようにノートとかねなんか残しておいてもらって新月への願いで12月19日でもそんなことは見ようなんてね12月19日のカレンダーのところに双子座満月って書いて6月の新願いを振り返るみたいなことを書いておいていただくと自分がね半年前に願ったことなんて結構忘れてますよ。へえそんなこと自分が思ってたんだみたいな。なぜならばやっぱりこの半年で自分自身が成長しているとか環境がね変わったりだとか価値観とか考え方が変わっていたりとか世の中の状況がね変わっていたりとかでそんな忘れちゃってるんですよ。でも書いたことで未来はそれに向かって進んでいっているのでそれが本質ね自分の本質の願いであるものは必ず叶っていくように動いていきます。未来が動くっていうのかな。だからその未来を動かすためにもぜひ自分がどんなことをしたいのかっていうことをね形に残してほしいんですね。言語化してほしいんですね。で、それがすごく大事なことだなって思いますね。双子座はね新しいことをするのが好きなのでなんか今まででとは違うようなこと、やってみたいけど苦手だななんて思ってたことをちょっともう紙に書いちゃってください。それからねキーワードは楽しむってことね。で出かけたいところだから好奇心、さっきも言ったように好奇心で自分がワクワクしちゃうものをどうなってたいかっていうことを書いてほしいなって思いますね。書いたら忘れちゃってください。書いたらいいんです。今言ったように未来が勝手に動き出してくるんで。であとはやっぱり新しいことを始めるんで人間って生物の勉強じゃないけど恒常性っていうのが働いていてホメオスタシスって働いていて今の現状にとどまろうってするこうホルモンが出てきちゃうんだよね。だからなんかこう引き戻されるような感覚になってしまうんだけれどもそういう時に今甲状腺が邪魔してようとして維持しようとしているよねっていうことに気づいてあげればよいしょっと一つね行動力が増す力になるんじゃないかなって思います。こう何か新しい変化に人間の体ってしづらいのでね。なので急激に来る徐々に変化していってあげるのが心にも体にも優しい変化になるかと思います。でも自分のやりたいことにはズドンと進んでいってください。さてそうですねなので新月から上限までは、呼吸を意識してください。そうなんです。私職場が変わったっていう職場の勤務地が移転したので場所が変わったんですね。でそれまではいいか悪いかこの判断は皆さんにお任せしますけど、基本誰もいないところで私マスク外すんですね。で今回の場所は常に人がいる場所なんでマスクをしなきゃいけない環境になっちゃった。でそれを手放すかどうかは一旦置いといて、そこまで反抗してね私はマスクこういうところでは必要ないと思うんでっては言う必要はないと思うのでそこで今はやっているんだけれどもどうなったかっていうとやっぱね酸素不足を感じるんですよ。でぶっちゃけ疲れやすくなりました。今までノンストップでウォーってやってたんだけどなんかね休憩欲しいと思う。でそれ間違いなく酸素不足だなって感じていて やっぱそれだけこうここに覆われている時間が長くって、体に酸素が入ってないんだなみたいな風に感じました。まあ、先週のところで私疲れないとかって言ってた、お前今週は疲れるって言ってんじゃんみたいなのがあるんだけど、なんかそこはね大きな変化がありましたね。で特にこの新月から上弦の月っていうのは肺にエネルギーが入り、月のエネルギーが入りやすくなってくるので、ぜひぜひねこの意識して呼吸をよりよくして、深い呼吸をしてほしいななんて思いますね。唯一自分の臓器の中でコントロールできる場所って肺、この呼吸。この前もねこの話をね子供の授業中にしていて、よく感情的なね問題を解こうとした時に感情的になっちゃうから、呼吸で落ち着けることできるよねっていう話をした時に、唯一呼吸だけじゃんで、心臓を今止めますってできないじゃん。肝臓を3秒ぐらい止めれますって見えないし分かんないじゃんって、他のどの臓器も腎臓にしたってね、おしっこは膀胱でぐっと力を入れたら止めるけど、おしっこを製造する過程をちょっと今1日ぐらいおしっこ作るのやめてくれるっていうことはできないよね。勝手に作られちゃうよね。唯一呼吸だけは自分の意識で早くすることも遅くすることもゆっくり深くやることもできるんですよね。だから意識して自分がどういう状態でありたいかっていう場を作ることができるのではないかななんて思いますね。はい、そうですね、意識して肺、呼吸を、深呼吸っていうのを改めてこういうコロナ禍でね呼吸をする機会ってね、呼吸する機会は毎日ある、いつでもある。でも呼吸を意識する時間っていうのを少し持っていただけるといいかなとは思います。はい、皆さんはね6月10日これ日本で見れたのかな、金環日食ね。こういう前回はね月食があったりとか、こういうのも何かしら少しずつ特別な時っていうのはね地球も特別なことが起きやすくなってきているので、ぜひその変化っていうところでね自分も月に乗って月を呼んで呼ぶような、なんだろうな、やっぱり意識かな。なんか意識があって動きが出てくるっていうことかなって思います。自分の中に何かしらのこの意識をあって、でそこから行動に移せるんじゃないかななんて思いますね。ぜひまずは新月には願いをっていうことで自分の願いを紙に書いてみてください。では前半終わります。
夢の種。
はい、後半もよろしくお願いいたします。今かかっている曲はムーンラプソディです。後半は子育てっていうことでお話をさせていただきます。そうだね、やっぱり今私の中でも話を聞くっていうことかな。少しねその傾聴って話をした時に、私はもう子育てコーチングっていうことでお母さんたちにねこのコーチングを取り入れてみるといいよって話をさせていただいたりとかしているんだけれども、先日もねこうあるちょっとしたトラブルで子供の話を聞いてあげるっていう場面があって、なかなか子供が主張してうまくいかない話がねうまくいかないっていうところがあって、でその時にね、ヨシーさんって傾聴って何っていうことを言って、で改めてそれをね私もね言語化してみたんですよね。でその時に 何を伝えたかっていうと、やっぱり思いがあってその子の話を聞いていそうなんだけれども、どっかで次の提案も考えているから、その提案をいつ言おうかって思いながら聞いているから聞いてないんですよ。わかりますか？聞いてあげようっていう気はあるんだけれども、どこかで大人として何かを言わねばならないと思っているから聞いてないんです。皆さんはいかがでしょうか？いや、私は自分の子育ては聞いてないです。最初から聞こうって気もなかったです。だからこそ今この大切さを知って皆さんにお伝えしているんですね。ただそれは 今でもそうかったら、今はもう聞きたいって思った時、聞いてほしいって思った時に向こうが言いに来るんで、それまで放置っていうか、きっと生きてるんだろうなって思って、特に声かけてませんね。これそうね、なんか私の中でこう皆さんともしかしてお話をする機会があると、家族っていう概念がすごくもう自分の中で変わってきているのかもしれません。息子だから、なんか時々こういう話をすると、電話しないのとか、このコロナ禍で何だけど連絡しないのとかっていうか、いろいろお話をしていく中で、そっか、もっと心配しなきゃいけないのか私、みたいなことが出てきたりとかするんですけれども、特にないですね。成人しているんで、まあ、なんとかするでしょ。だからよっぽど困ったら、その時に助けてって言われれば助けます。けど助けてても言っていないかのに、わざわざなんかないかな、それが愛情が薄いんじゃないとかになるんだったらそうなんだけれども、なんて言うんだろう、息子に対しても、例えば授業で教えてる子供にも同じ、なんだろうな、愛情って言えばいいのかな、同じ線で結ばれている。うちの子だから より強い愛をかけているわけではなく、みんな平等。みんな平等。っていう、なんか、ところにいるのかもしれない。来たら全力で受け止める。っていうとこかな。来ないってことは、まあ、私のことも特に必要なくって、それで成り立っていれば、うちの家族に関してはそれはそれでいいのかな、なんていうふうには思いますね。さあ、その傾聴っていうところで、本当に聞いてますかっていうこと。言いそうになるじゃない？否定したくもなるじゃない？いや、それとか。とか、知ってる知ってるとか。とか方向性を変えて、急にその、ある部分でアドバイスを言いそうになっちゃったりとか、あるいは全く分かんない話をすっごい楽しそうにする。子供の家はマインクラフトとかっていうゲームのとか、何かしらのゲームの話をドゥワッ、あれがね、何々でね、このスイッチを押すとね、こうなってとかってめっちゃ喋ったりとか、解説をしてくれても意味が分からないっていう時は、最悪スマホをいじってたりとか、って適当な相槌をして聞いてるふりをしている。だから傾聴って本当に傾けるっていうことでしょ。聞くっていうでしょ。で、この聞くっていうのはよく書いてあるのは、門構えの聞くってやつは、門の中で耳一つで聞くみたいな、こう、なんか、要は門を立てて聞いているっていう風な聞き方。だから構えちゃってるんだよね。けど、耳の、 辺のやつの聞くっていうのはよく聞あの書いてあるのは耳を14個、まあ、持っていて心で聞くっていうのが聞く。だからもうその人の一言一句だから耳から感じるその耳だけでなくもう五感すべてっていうことだよね。あるいはその音から感じるその奥の表現っていうのかな、奥の思いまでも感じる。そこがあの耳辺に14心っていうことなのなんですね。で、まあそれは本当に大変なことだと思います。でもチャレンジしてほしいんですよね。で、よくこれね、ワークやってみたりとかします。私も講座の中で。で、聞くっていうのでね、二人でペアをしてもらって、よく24時間以内ですごい楽しかったことの話とか、まあなければ1週間以内でもいいんですけれども、それを思い浮かべてもらって、まあ相手の人にその嬉しさとか喜びをもう伝えてくださいってこうするんですね。と、相手の人は何をするかったら、一切スマホ持って、もう体も横向けてもらっていいので、もう、全集中。聞かないということに全集中。うん。まあ、いわゆる無視。を、まあ、状況にもありますから、1分から2、まあ、1分短いな、2分から3分やってもらうんです。もうね、苦痛ですよ、喋ってる人。で、聞いてる人も、聞かないって思っていても、耳から入ってくるわけだし、意外に聞いちゃったりなんかして。で、そう。で、それでフィードバックして、どんな気持ちでしたかっていうのを、話しての人に言ってもらうと、もうだんだんね、もう一人置いとくといいんですよね。話し手と聞き手と、こう、観察者っていう風でね、見ておくとね、話し手がね、だんだん、話す、最初わーって聞いてくれるみたいな風でわーって言っていた声のトーンも変わってくるし、目の輝きとかの、話も変わってきちゃうし、私なんで話してんだろうこんなことって思いながら話してたりとか、同じようなこうしどろもどろになってきて、声の大きさも違ってくるし、うん。でもこれ実際子供によくやってると思うんですよね。ご飯作っている背中に向かって子供が喋っていて、今忙しいから、みたいな。なんか喋ろうかなと思ったら、お母さんが家事で、家事っていうか、家のね、仕事の、あれ、洗濯もあるし、なんとかもあるしって、分かったって、やってるって思うんですよね。でも、それはそれで仕方がないといえば仕方がない。だって24時間、子育てってずっとね、休みなく、本当に、動いているわけで、その時間すべてをじゃあ全集中14個の耳を持って聞くわって、これはかなり大変だし、私ができるかってできないし。で、そうじゃなくって、たとえ3分って全集中できると思うんですよね。一切のものを手放して、それこそちっちゃい子だと膝の上でね、向き合ったりなんかして、もう向き合うっていうのか、寄り添うっていうのかな、うん。で、まだまだスキンシップできる子はどっか肩でもいいし、なんかちょっと手を握ったりとかね、何か触ってあげるっていう、その時間だって3分ね、私思ったんですよ。そんな時間ないですって時々言う方いるんだけど、3分お風呂短くすればいいじゃないですか。3分寝る時間その日遅くなったっていいじゃないですか。うん。3分どっかにあるよ。ある。ご飯食べるのちょっと3分早く駆け込んじゃえばいいじゃない、みたいな。ね。あるんですよ。で、それを真剣にやろうって思わないから、ないない、忙しい、私忙しいの、ママ忙しいのって聞かないんだけれども、でもそれって自立を遅らせているし、 子供のね、健やかな、こう、なんだろうな、成長を、こう、遅らせてるっていうとちょっと大げさなんだけれども、逆かな、聞いてあげることで子供は子供らしさ、子供の子供らしさっていうのか、子供その子自身の人生を生きやすくなってくる。うん。その、たった3分なんだけれども、そうやって満たされるっていうのかな、あ、聞いてくれた。最後のこう言い終わるまでのところまで聞いてくれたっていうのがどこかでやってくれるとね。で、そこで聞いて3分ねって言ってところでお母さんごめん今日はあとこれがあるんだよっていうことをまあごねるかもしれないんですけども、でもそこで境界を引いて自分の仕事をやらなければならないところへ戻ってあげる。で、そういうのの積み重ねなんだと思うんですね。愛情貯金っていうのかな、もうチャリンチャリンチャリンチャリンって増やしていったところで子供は勝手に自分で自分のことをやり始められるようになる。で、それが付属しているもんだから、なんだかんだいろんな課題がやってきて、あれにも困ってる、これにも困ってるって言って、悩み大きい子育てになってしまうんじゃないのかな、なんていうふうに感じています。うん。時間はね、3分。今日はあなたは何を気づきますか？お風呂の時間。ちょっと髪の毛だーってやる。なんかね。なんか工夫できると思います。意外に3分って、逆にね、子供にも逆にお母さんの話聞いて3分ってやってみると、お互いがなんかねほんわりしてくるかななんて思いますね。で、今度さっきスマホでね無視したっていうのにと別に今度はしっかりその人に向き合ってもらって、ハヒフヘホってよく言うんですね。相槌はハヒフヘホって言って、それ使いながらね、へーとかっていうようなね、ことを使いながら、うんうんうんとか言って、あなたのこと聞いてあげてるよって本当に言い終わる丸まで、何々だったんだよ、丸っていうところまでしっかり、掴んである。そうしてくることで、よく言うビーイングってその人のあり方ね。この人はどんなことが関心があって、どんなことに生き生きして目が輝いて喋っているのかっていうことが分かってくるんじゃないかなと思います。で、それが、その輝いて喋っていることが今の一番の嬉しいことなんだから、それをどんどんどんどん伸ばしていってあげればいいわけで、まずそのエネルギーをパンパンにしてあげる。うん。めっちゃ楽しいこと。いや、ゲームの話めっちゃ楽しいからゲームのことさせていいんですかって。で、まずそこには、どんな楽しみがあって、で、どんな目的を、どんなことを達成しようと思って、っていうことをきちんと話をね、してもらって、まあ、お家の中でいろんなルールがあると思うので、そのルールの決め方がね、きっとね、うちの子守れないんですとかって言ってるけど、ちゃんと契約ができてないからですよ。ルールの契約がお母さんの思いで30分だけね、約束したわよ。ほら、守れないじゃない。っていうような方向になってるんじゃないかなって思います。ルールの時からしっかりこういう子供にあなたはどうしたいのっていうようなことをね、伝えながらやれると、本当の二人の契約の、ルールができて、それが守る、守らないっていうことにつながっていくんじゃないかなとは思いますね。あっという間ですね。このままエンディングもなしでいっちゃいますか。はい。ね。そうね、来週も引き続きお話をしたいと思います。もう、今週も良い週末をお過ごしください。月に乗って月を呼ぶ。お相手は月読みよしーでした。バイバイ。